知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないのに、
タイガースキャストでございます。私は今年初めてかな、タイガースキャスト、今年度も2018年千年でございます。よろしくお願いいたします。今週はちょっとマクさんが、不在ということですけども、私が代わりに MC させていただきます。あとお二人今日来ていただいてますよ。初ですか今年、新規さん帰ってきた、新規さんです。
どうもこんばんは。年明けからひっそりと改名しました鍼灸師です。よろしくお願いします。
どういうこと？
いや、某女性リスナーの方から帰ってきたって何なの、帰ってきたって何なのって言われるとき外しました
そうね、それはあの、私の余命でございますね。
はい、そうですね。
すみません、その話もね、滑らない話でしようかなと思ってたんですけども、もう言っちゃうと、はい、帰ってきた鍼灸師さんっていう、まあ、ラジオネームなんですけど、まあ、僕らは鍼灸師さん鍼灸師さんって言ってるんですよね。
はい、
で、そうですね、帰ってきた鍼灸師ですっていつも鍼灸師さんは言うから、
はい、
でも俺らは帰ってきた鍼灸師さんとは言わない、まあ、ただ長いからね。
まあそうそうそう。
で、なんで帰ってきた鍼灸師さんなんですかっていうのを奥さんは鍼灸師さんに聞きたかったんですよだけどそれが頭ごっちゃになったんでしょうね。鍼灸師さんってなんで帰ってきたんですかって最初言いましたどういうこと、ここにいちゃいけないのそれみたいなね、なんで帰ってきたんですかみたいなね、いろいろ抜けてるよあなたみたいな、変換されてるよみたいなもんね、ありましたけどもね、
はい、いろいろショートカットが入ってましたね
天然なんでね、もう本当に、はい、秋竹城のことを竹八城って言ってましたからね、びっくりしましたしましたね、どこ の, あの旅館の部屋やねんみたいなね、竹八条って言ってましたから、すいません、
はい、
はい、その奥さんが天然
新年早々、はい、あなたの奥さんは楽しい方なんで、はい、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日は新規さんで、じゃあよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、もう一方、今料理を作っておりますゼロさんちゃん、
はい、よろしくお願いします。料理を作っておりますです、ゼロさんです。
ねえ、バタバタな中すいませんね、急遽でしたけども。
とんでもないです。いや、もうね、喋りたいことがあるわけではないんですけどね、喋るとやっぱり楽しいでもなしのタイガースキャストですから、ぜひ参加させていただきたいと。
は
い、
先週は、だから、新規さんとマックスさんの2人喋りだったんですよね。
一応ね。
そうみたいですね。
その前は、はい、まあ、ワイナオさんとか、
ああ、はいはい。
TD と、
そうなんですよ。
3人でね、ゼロさんちゃんが。
はい、あのプロ野球総選挙に物申す
のですね。ああ、だったなんかこの3人って結構珍しいですよ。初めてかな。
多分3人では喋り初めてじゃないかい。
ですね。ちょっとギスギスす
ると思うんですけども
。なかなか。はい。はい、そうですね。何を喋るか、まあの後々こうなんていうんですか、僕しきりでもないので喋りたいこと喋ってくださいね。
はい。
はい、マックスさんが普段いつもね撮ってくださってるけど今日ちょっと無理だっていうことで頑張って撮りましょう、僕らでもね、いつもお世話になってるので、
はい
はい、
はい、
あのマックスさんの苦労を知ろうという回です。
そうですよでも撮った録音はそのままマックスさんに預けます、編集はお願いしようかなと思います
ひでえ、
はい、今週ね、先週なかったので今週はタイガースキャスト皆さんね楽しみにしていただきたいと思います。それではじゃあ始めましょう。今荒巻亮の流れてますから、はい、今荒巻亮のねはい、じゃあ行きましょうか。 じゃあ、
はい、
あの、
はい、
トピックス的なやつですね。
はい。
まあ、どれからいきましょうかね。まあ、阪神絡みで言うと、
はい、
今日収録が、1月の23日火曜日なんですけども、
はい、
昨日やったかな、藤浪が、誰でしたっけ、ダルビッシュと一緒に自主トレしてきて帰ってきた。で、即ブルペン入りましたよ、と。そういうのが出てきてますけども。
はい。
はい。
なんか手応え、何か掴んで帰ってきたよ、みたいな。リリースの感覚や力の配分でカーショーから助言をもらったということで。
へ
ぇ。西の、鳴尾浜ですね。鳴尾浜で自主トレを行って、ブルペンで33球変化球を混ぜて投げましたよということでございます。
まあ、この時にちょっと変化球投げようかっていうんやから調子はいいんやろうねっていうのがね。
そうね。ダルビッシュですよ。
まあ誰も、はっきりは誰でもいいわ。あの彼のなんかメンタル的な支えになるんだったら誰が受験したっていいわ。
そうね。メンタルなんでしょうね。ヒロドさんじゃ無理だったのかな。ヒロドさんじゃね、アナウンサーでしたっけ。まあでも、
うん、
なんて言うんでしょう、その悩んでる時ですよ。ずっとまあね、トップでやってきてるわけですから。
まあトップでやってきたっていうか、その何かな、多分リリースのことが分かんないとかって話になったから、多分本当になんていうの、よくまあこう能力だけでやってたんやろなって、その、
うんうんうん、
よく形を作って投げるとこ決めてとかっていう作業をせずに投げれてこれたプロで、
うんうんうん、
っていうところにやっとスタート地点に立ったんやな、そういう意味ではねっていう。
ですね。指導する方も大変だと思いますけども、
うん、
俺はもうね、昔からもずっと藤浪はもうずっと天狗になってると。だから、コーチとかが気使う必要ないんやと。でもそういうことに言って、こいつが不適されたらもうそれだけの選手なんやと思ってるので、ガンガン行ってほしいんですけど、今のご時世それじゃダメなんですかね。
まあ、なかなかな、その星野さんとかのね、時代とかその後の世代とかって、ちょっとずつやっぱ変わってきてるんでしょうね、こう。
そうね。
天才。鉄拳先生なんか今やったら即、
ダメですからね。
社会問題になりますからね。
もうリモコンなんかで殴ったらえらいことになりますから、もう。大変ですからね。まあでもまあ、その、ナルビッシュと一緒にやってるの何年、去年もでしたよね、確かね。その前もだったかな。まあ、使うもんを使うもん。まあ、
ちょくちょくやってるね。
自分に合った環境でやって、何か掴めばね、きっかけで。はい。
物はいいのは分かってんねんからな。
期待はしてるんですよ。天狗やと僕もいつも言ってますけど、藤浪は。調子乗ってるこいつはって言ってます
よ。いいやんか、10人ぐらいデッドボールあったらええねんて、も
う。いやいや、それはいい。
試合で。
相手のことを考えると、それはね。みんなちょっとね、藤浪をこう、あいつはかわいそう、166球も投げさせやがって、金本、みたいな。そんなに、俺はあれが悪いことでは思ってないんですよね。
まあ、近代、メジャー式の野球で言うと非常識やろうけど、うん、日本の野球の面々たる流れで言うと、160、まあ、多いけど、僕たちが見てた頃の野球やとそこまで多くもないしな。本当に昔の人。
うまいことだから、その野球の技術を教えれるのはもう教えれますから、そのうまいことメンタルをね、こいつを立ち直らせてくれる人が、まあ、期待します。ゼルさんちゃんはないですか？藤浪に対してこのニュースはいいですか？
まあ、年齢近いんでね、ずっと応援したい気持ちはあるんですけれどもね、うん、やっぱりちょっと、やっぱり来シーズン、ね、ズバッとやるところを見せてくれないと、まだちょっと安心できないかなっていう感じですよね。
ごめんなさいって言いたいよ、調子乗っていいお前はって言いたいですよ、私も。期待してますよね、でもね。
そうですね。
藤浪が当たり前にやれば優勝ですから。
もうの、去年、全く機能せずに2位になってるからね。うん
ですよね。
まあ、左右両輪のピッチャーが期待を思いっきり裏切ったってところがあるか、
うん、
まあまあ期待通りとは言わんけども、 8掛けくらいで頑張ってくれたら全然大きいやないけどっていう、
そんなんじゃお前メジャーリーグ行かれへんよっつってね、行ってやりましょうよ、行くんでしょうから。
まあ行きたいんは行きたいんやろうな、きっとな。
まあでも応援はしますよ、そういうのはね。ただちゃんと結果残していってほしいなと思っていますね。はい、皆さんちょっと面々あの思いがあるでしょうけど、私はちょっと厳しめで 応援はしますけど厳しめで見ていこうかなと思ってます。はい、
はい、
そして他のニュース、まあこのキャンプ前でいいですね、新人の話も出てますよねということで、ドラフト3位のこれは熊谷ですね、一塁到達タイムが3秒70ということで、一郎級の足だということでございますけども、それ赤星でいいんちゃうかと思いましたよね、一郎なんやそこはって思ってね。
なんか一郎そこまでめっちゃ速いって印象ないんや、まあ、速いねんけどっていう、うん、
これはまあ足もう武器ですからね、完全に足っていうのは
まあね、
うん、
金本的にはそのダイソー要員を2枚置きたいって言ってるからね、もともと1軍に本当は。
なるほど、
うん、なかなかその選手なんての守備の替えとか打撃の替えの加減があるから、うん、なかなか2枚置きたいへんけど、理想は2枚って言ってる人やから、足が武器っていうのはアピールしやすいよね、阪神の中で特に。
ですよね。まあ期待はしますよ、見てみたいですね。この辺は後でまた1軍2軍の振り分けの話しますけども、最初は下でしょうからね、野手で新人ってなるとこれ1軍で持ってきます
か、ね、まあ多分1軍持っていく可能性があるのは1位の馬場ぐらいじゃない、
あ2位のあの子も違うピッチャーの左の、あれ左やったよね、左やったよね、もうドキドキするわ、左とか右とか言うの
若干イップスになってるその辺
に言っちゃったっけ、
まあね、どう見てみたいっていうのはあるんやけど、多分即戦力っていうニュアンスで取ってたのはギリババぐらいじゃないかなと思うけどな、
まあ最初はこうやって足も注目されるのはいいことだと思いますけど、守備は上手いって言ってましたよね、やっとね、
まあその辺のなんだ、その4位とかの子なんかは足とか守備っていうところが武器の選手やからな、
うん、去年もね糸原って誰やねんつってなんでこんなん取ったんやって言ったけど、結構出ましたからね糸原も、助かりました、ね、
まあ、怪我さえなきゃ、ね、まあ、怪我してしもたからっていうところでマイナスになるな、マイナスっていうかその印象が途中で薄くなったけど、
うん、
糸原いてなかったらって考えたらゾッとするよっていうシーズン途中中とかあったからね、
ですね、出てくるかもしれませんがね、可能性はありますから、見てみたい選手ですね、だからどこまで本当に速いかとか守備とかみたいです。
だからそういう意味で言うと新人の会と僕なんか逆に
誰か
島田とかあの辺の方がもしかしたら、
はいはい、
上で使ってもらえるの早いんじゃないかなっていうね、
100m の子に勝ったって言ってたあれね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、キリュウ君でしたっけね、
うん、あのキリュウに勝ったっていうのが島田の方ね、
うん、足早いいいね、アピールして若い子はガンガン走ってほしいですけどね、出る機会があれば、
まあ、そこからスタート切るってなるとまた別の動作になるからな、難しいってとこはねけどな、まず基礎ポテンシャルとして高いっていうのは得やからね、
うんうんうん、島田と熊谷野手では
この辺の方が意外と早いんちゃうかなという期待もしてたりはするんですけどね、個人的にはね、
ですね、はい、ゼルさんちゃんはいいですか、
はい
はい、あとね僕今日一番言いたいニュース、僕が注目したニュースなんですけどもどうやらエゴシが本気でスイッチするんちゃうかって言ってますけどこれは大丈夫、
そうやろ、そらそうやろ、
これマジかよ、マジで言ってんのこれ、冗談や思ってたらどうやら本当になんか左用はバットを変えますよ、ちょっと重めのバットにするよ、左用重くするんと思
ってさ、
うん、
悪いけどエゴシって、うん、取った時から足はあります、うん、守備はそこそこ以上です、打撃はパンチはあるけど当たるかどうかは宝くじの選手やってんね、もともと
まあね、だから悩んでるから何か変化を求めるっていうのは分かるんですよ、だけど
変化を求めるっていうか1軍で使える武器はあるから、うん、それたら出塁率になんないから案外で1軍残ったろっていう考え方は全然ありやと思うし、正しい選択肢だと思うけどね、俺は
で言ってるのが
ブンブン振り回してっていうのはねえと思うから、
俺言ってるのがそう、ヤマトを目指してみたいな、だヤマトはもう左やったらもう本当まさにチョーンって当てて内野安打狙うとかでしょ、
うん、
いや、そんな選手になってほしくないんですけど、私、江越。振れよ。振ってほしくて。やっぱその右、甲子園で右っていう魅力、ホームラン打つ右バッター、と思ってたんですけど、そんな選手になっちゃうのみたいな。
左右でやっぱり差があるっていう自覚はあるんやろ。
そうか、その右のために左をって言ってるんじゃなくて、もうどっちもやるのね、ガチで。
あ、そうやろ、もともとある方はだから別にわざわざ削らんでもええやん。
結構大変、高校生からスイッチ変えますよっていうのも、ね、大変なのに、プロ入ってから変えるってすごいね、やっぱね。
まあちょっと成功例も見てるしまあさっきも言ったけど、守備力はエゴシってまあまあ上から感情した方が早いんや、もう阪神の中じゃん。
いや、俺はそこも疑いんですけどね。ダラダラダラダラ早球して二塁まで行かれることが何回もあったし、捕球も本当じゃないし、うん、守備はね一流ではないと思うんですけどね。まあ足は速いらしいですけど、
だから結局守備範囲は広いって阪神になってしまい、そうなるとね、その後のことはいろいろなんていうの、その配慮が足らんっていうことはあるけど、ね、
そこなんやなと思って。うん、
ただ、なんていうかな、その、投げた後とか、取るとか投げることそのものに問題を抱えてないやん。
うんうん、
そこが問題で、まあ、阪神でカットされた柴田なんていうのは、取る球際が苦手やったりとか、
そうね、
いい人にやらかすとかって言って、
あったね、
ことがあったから、そういう心配はないわけよ。野球のの方に若干難はあるかなって気はするけどね。
そこをまず改善されてないのに、また一個覚えないかんというか、厄介な課題を与えたなと思って、まあ、自分でやるって言ってるんでしょうけど、
まあそうやろ。で、課題というか、逆に今阪神っていうチームの中で、
うん、
守備だけになってしまうと多分キャラ被ることが増えてくるから、チャンスが少ないからでしょ。
うーん、
だから打撃に関しても一つパンチがあるっていうキャラはあるけど、左でなんとかしたら出塁もしますよと。
化けるかね。まあ見てみましょうか。じゃあ、お、意外に、うん、俺もみんな笑う、笑い話にすんのかなと思ったら、結構真面目に答えてくれたね。びっくりしましたね、今。
笑い話っていうか、だからまあプロ野球選手として生きていくっていうことを考えたときに、こだわって潰れていくのか、他のことやって死に物狂いで残るのかって言ったら、俺はそっちの方が、俺はそうしてなんとかして残ってほしいと思うからなっていう、阪神の NR 選手は。
スポーツ新聞のネタやんと思ったら、いや、マジやったんかいって思って。
うん、
びっくりしてますけどね。
当然さっき言ったみたいに他のことやるから、他のことがお留守になって潰れる可能性っていうのも当然あるとは思うけどな。
うん、俺が高校の時に、まあ、まあ足早かったので、先生とか先輩とかに左やってみないかって言われたことあるんです。
はい、
でやってたら総監督ですよ、もう一番偉い監督が来て、お前右でも打てねえやつが左で打てるわけねえだろバカ野郎っつって、すぐやめろっつって変えられたの覚えてて、もうそれがダブるんですよね。お前右で1割なんぼのやつが、お前左ってなんとかなるんかって思うんですけど、まあ必死に彼はもがいてるんでしょうね。
まあね、その逆になるのスイッチあるからっていうことで左右のバランスが良くなるとかって、だからさっき名前出てきたそれがダルビッシュなんて別に投げかけるわけじゃないけど、逆の手でキャッチボールしたりとかって、左右のバランスを取るっていう、それはまあ練習の上のことやけど、逆のことをすれば、またプラスになることもあるかもしれん。それは、なるかどうかは別の話だけど、なるかもしれへん。新しい発見になるかもしれへんっていうところで言うと、やるのはいいんちゃうかなと思うけどな。
ヤマトの時もめちゃめちゃ言ってたけど、まあ、最後の方は機能してたか分からんけど、まあ、バレーはバレますよね。あの三遊間思いっきり。
うん、締められたけど、うん、それでもええ勝負になんねえもん、足があるから。
うん、三遊間絞ってんのにそこに打つんかいって思うんですけどね、俺は。
それでもギリの勝負ができるんやったら、ちょっと向こうが、ね、一瞬ファンブルでもしてくれたらセーフってことやからな。
ただ単にセンター返しができないじゃない、振り遅れとるだけやないかみたいな。
うん、
なんかファミスタ野球みたいなのが嫌
な。これが今年になったら分からへんね、阪神戦でどんどんセンター返ししてくるかもしれんね。
それは見たい。まあでも、化けんのかな、まあな。まあ、これもだからあんま
り1年目より2年目でしょ、慣れることはあるでしょ、当然。
4年目ですよ、でももう、エゴシ自体は。
あ、じゃあ、スイッチやって、ヤマトが2年目やんか、正味の。
はいはい。4年目でもこんなにもがくんやなと思ってね、エゴシは。 期待、みんながほらいろんな人が期待してて、エゴシはちょっと育てたかったと、掛布さんもね最後に言うぐらいで、
うん、
これなんか掛布さんが思い描いてたのは俺違う気がするんだけど、ホームランバッターとしてと俺は思ってたんですけどね、チョンって当てるだけのバッターとかになってほしくないんですけど、まあ、理想はねみんな違いますけどね、ごめんなさい、ね、
いやだから右でめちゃくちゃ飛ばすけど左はチョコみたいな感じなんじゃないか、
そんな守りやすいことあるピッチャーもインコースガンガン攻めたら終わりでしょ、左でそんなだったら振り切れんのか、左でインコースを、
でもそうやって左でなんでちゃんと回すように練習したらもっと右の方が良くなるかもしれんしな、その辺はもう分からへんで、もう
その分右で振ってほしいんだけどね、俺はもうその練習ですら、俺はね最初に言っときますだから、うん、僕はだから間違えてたよってなるかもしれないけどね、エゴシ当たったなとすいませんと言わしてくれこれも、はい、いや俺もうギャグって言ったらあかんけど、もうよっぽどネタないんかな思ったら本気やったんかいと思ってね、
いやだからそのヤマトのスイッチを成功と見るか失敗と見るかとか、なんかその、まあまあ、失敗までいかないですけど、
失敗までいかんけど、ね、
まあ、っていうのもあると思うんですよ、うん、上田も2月見たときはもっと悲劇的だったじゃないですか、
悲劇的だったよ全然フィールド内に行けないみたいな、サードの左ばっかりね、あのファールばっかりね、
でも少なくともあのスイッチをやったことによって FA での値打ちは 100% 上がったと思うで、
まあね、まあ、何個か見ましたよ、ヒット三遊間抜くとか三レフト前とかも、うん、
現実にトータルの打率上がったしな、
でもそれもヤマトヤマトって言ったらまあ100歩譲ってなんですけど、エゴシですよと思って、ホームランバッターと思って、俺はホームランバッターだと思ってるだから、
ああ
そう、
だからもともとだからバッティングに過度な期待を俺はかけてないからかな、エゴシに、
ああそう、
そういう選手層で入ってきてないからプロにっていう印象かな、だから思った以上に飛ばす能力は高かったねやねんな、
ああ
もともと宝くじ系のバッターやっていう触れ込みやから、
俺でもあのインコースとかあの体を回して腰回して砂漠とかね綺麗に打つなって思ってたんですけどね、
ツボ、うん、は持ってると思うよね、
好きな
バッター、いかんせんそのツボが少ないんやろなっていう印象やからさ、
うん、まあ
まあで、うん、今の阪神ってまあレギュラー2人一応決まってる状態やんか、万全にずっと出続けるとも思えへんけど、
78かな、7番8番かな背番号、
うん、っていうとこがいて、まあまあ調子が悪かったとやっぱり筆頭格は高山と俊介が争うでやんか、
もう俊介そこに入ってくるんだね、
でも去年の成績考えたら入れてやらんと不公平やろって話やから、まあね、そこにな
残ったしね FA でもね、
うん、ってなってくるとまあその中に入ってかなあかんから、武器とくらなしゃあないよなっていうところになってくるよね、
みんな左になっていくね
まあまあそれはしゃあないけど、まあそれでも要は守備で言うたら、おそらくさっき言った若手というか中堅以前になってくると俊介がトップやんか、うん、外野で
守備、ね、中谷もいるからね、
で、うん、で、まあ、守備その辺がいけるて、で打撃はって話になってくるとやっぱり内側点と代わりにも入られへんや、その2人休ませる時のっていうビーポイントになるよねっていう、
それをアベレージ的なので求めて、まあそれをチャンスにってことなんだろうね、
うん、まあ上に居続けて出るチャンスが出てこないと結局数字出えへんからねっていう、
そうか、俺ちょっとびっくりしたな、いや今でもまだ信じれてないんだけど、バットを
だってもう中軸のバッターにする雰囲気じゃもうないやん、うん、悪いけど、
うーん、俺ホームランバッターで育てんのかなと思ってたんだけどね、中谷も成功例があるしね、20本打ったし去年、次はエゴシやと思ってたんだけど、まあ左になっちゃう、スイッチやっちゃうんだ、
まあ、中谷はもともと打撃の方が抜けてたという評価やからね、
まあね、中谷もまた課題があるでしょうね、変化球ばっかりですから打ってるのはね、
まあ、
ストレートをちゃんと打ってるように
直球に合わせて打てるかっていう課題はあるけど、
そうですね、
もともとだから高校の時から取った時から打撃偏重型の捕手やったからさ、
うん、それでバッティングを認められて野手転向したんで、あの
野手、そうそう、キャッチャーなかなか出られへんからっていうことで転向させたっていうことがあるから、そもそも評価基準が違うやんか、
うんうんうん、
だから同じようになってくれたらそれはまあラッキーやけど、なかなか厳しいよな。そんだけ評価してても今ここまで時間がかかって、まあ中谷くん今のレベルまで来ましたよ、20本やっと超えたよっていうとこやからな。もともと宝くじですで入ってきて、それと同じものが求められたらそれはきついよなと思うから。
じゃあまあやることにまあ意味はあるとは思うんですけどね。
うん。
やるならやってほしいけど、そういう。
それで成功するか失敗するかはまた別やから、別にもがくこと自体はいいんじゃないのと思ってるだけかな。
うん。なるほど。こんな真面目に語るとは思ってませんでした。すいません。ゼロさんちゃんは大丈夫ですか？これは。いいですか？料理を作ってますね、今ね。
ですね、きっと。
じゃあ、このエゴシはこれでいきますよ。
はい、
じゃああとはあと何かあってました？
あと、ああ本気にするんや俺、大山のセカンドコンバートってそっちの方がどっちかやったら嘘やろって
思ってるけど。ああ言ってますね。え、セカンドでも確定？
まあ二遊間やろな、一応
U もやるのね。 U もやるのね、
まあ、U はほぼないやろなと思うけどな。だって左右で逆やん、動きが全く右左、うん、
それは見てなかったの。やるんだ。あ、これだ。コンバート。
うん。
入荷が特策。特策って書いてあるもんね。ああ、本当だ。二塁か、まあ、セカンドがショートって書いてますね。
うん。
本格的に取り込まれてることを明らかにしている。彼の本職は三塁だが鳥谷がいると。で、一塁には新助っ人のロサリオがいるからということなんですね。うん、なるほど。また毎年やけどセカンドはキャンプは盛り上がるな本当に。上本、まあ、西岡もいるのか、
いるし、さっき言ったそれこそ北条もいるし、戸原もいるし、上田もいるし、
うん、それこそ熊谷っていう子も入ってくるのかな。そうそうそう、新人だったら面白いですねそういうのは。
でもまあ守備に関して言うとやっぱりセカンドショートの選手を取って、
うん、
ってる方がコンバートかけやすいっていうのがあるのかなという気はするけどな。まあ
まあね、サード本職の人にいきなりショートって言われるとね。
言うよりはね。
まあ、若い時やったらってことでしょうね。だから大山。まあね、大山もともとショートなんでしょ、昔やってたら。で、大学の時にサードだったんで。もともとショートじゃ
ん。学生の頃はもうそうやけど、でも圧倒的にやっぱサードやろな。右的にはと思うけど。
うん。
うん、
いや、これ。
まあ、面白そうだな。だから守備に集中して余計になんか問題が出へんかってそっちは思うよ逆にな。
うんうんうんうん、どんだけ我慢できるかでしょ。でも絶対1年目はうまくいかないと思うけど我慢して、で2塁でやってたことを、まあ、将来的サードファーストでやる。国母とかもね2塁でしたよね、うん、確か国母勇気大栄、
まあ、できるに越したことはないし、やってて守備団が無駄になることないんやろうけど、
うん、
原口が若干それこそさ、守備でパンクを起こして打撃に影響が出てた気がするから、去年の影響が。
ファーストの方が簡単だと思うんだけどね、キャッチャーよりね。本人はちょっと合ってるは合ってない、まあ悔しいっていうのもキャッチャーやりたいって思いながらやってたっていうのもあるんでしょうからね、うん、あ、そうか、原口の話言いましたけど、原口はもうどうやらキャッチャーで、
まあ、あの金本はあんましんと思ってるみたいけど、一応コーチが OK 出したっていうことらしいよっていう言い方をしてたからな、あの去年のオフの段階で。
しかもロサリオが入ってるからね、ファーストでしょうから、
うん、ここがでもきついよなっていうポジやろな、ポジション的には。
うん、キャッチャーとしてもね、
うん、だって正捕手争いはまあね、今梅ちゃんと
坂本って言われてるかな、
うん、が多分ね、その好かれ方を見てるとどっちか僕は分かんない、まあ、その2人が一応筆頭候補で、
うん、
で3番目がねっていうね、そろそろやばいよっていう。
これはやっぱり始まってくると楽しいな、やっぱ毎年この時期だね、そうやってレギュラー、
まあ、好きかなこと言えるからね。
うん、これはちょっとまた楽しい。キャンプ前になってきたね、もうしっかり正月休みというか冬休みで、これこれ楽しいね、やっぱね。 だから紅白戦とかを見てるのが一番楽しいんだよね、本当シーズンより俺は。どっちも好きな選手やから、どっちのチームも。
まあね。ただ半分しか出られへんなとは思うけどな。
うん、そうなんですけどね。1軍以外で、2軍で言うと、誰でしょう。あの人。監督、はい、どうしました。監督さん、矢野さん。
矢野さん、
う
ん、
はいはい。
矢野さんは、ピッチャーのドラフト6位で入りました、牧選手。はもう2軍キャンプから、
うん、まあ高校生やしな、
そうそう、しっかり体を作ってねって言って、毎回その流れですよね、望月とか、去年の浜地、佐伯の流れで、まあ、だどうやらまた今年2軍行きますので、2月に私たち、
はい、
牧を見たいんですよ。
そうですね、見たいですね。
まあ、普通にブルペンとかは見れないので、キャッチボールとかだけでいいんでね。
うん、
もうキャッチボールから違ったんです、望月は。そしたら腰をね、やってしまったんですよね。で、ビュンビュン、若さ特有のあのビュンビュンのやつをね、見たいんですよね。どうやら2軍スタートということで、もう明言しましたので、しっかり体作ってもらって。ですね。ダイヤの原石でございますから、見ていきたいなと思います。はい、他にありますか、ニュース、気になったニュース。
まあ阪神という意味で言うと、うん、まああれか、ドラフト、さっき言ったドラフトが多分、
うん、
ババぐらい、まあ、それも最初言ってたのどうなったよな、なんか風がいい意味でどうのこうので、なんとか体調壊さずに、うん、いけたんかな、あれは。
ああ、そんなニュースあったんや。
最初の頃、うん、万全ならば一軍連れてくみたいな話が、いきなり勝ててとかっていう、やっぱそんな話がちょろっと出てたけどね。
馬場も見てみたいですけどね、早く。まあ一軍、まあ即戦力でやってもらうのは困るってことでしょうから、ドラ1ですからね。あ、
まあね、ドラ、
はい、あとこれもありますね。
どうぞ。
阪神のドロンコ敗戦、もう見なくて済む、セリーグのクライマックスシリーズに行って、変更検討というね。
まだ検討の話やろ。
そうそうそう。要は予備日を多く持ちましょうということで。まあぜひそれはやってほしいですね。
まあ。
まあ僕実際見に行ったものとしてね、実際やってほしいなと思います。
あのドロンコの時見てたの？
そうですよ。
え、すげえ。
あれ、言ってませんでしたっけ？
ハマスキーちゃんが言ったっていうのは知ってたけど。
ハマスキーさんは屋根に隠れてますよね。
うん。あ、
僕、バリバリに雨打ちつけられながら見てましたから、
ね。うわぁ、すげぇ、びしょびしょ
やもん。あれ、写真あげてたやんな。
あげてた？
あ、
そうやったっけ？
どうすか？
写真あげてたって。
あー、まああげてました。はい。ツイッターとかにね。
ちゃんと見てない。ごめんなさい。
いやいやいやいや。いや、でもね。
しんどいよね。うん。
でも確かに、うん、まあ、チケット持ってる側からしたらね。
うん。
あれだから、その予備日って例えば延期になったとしても、
ああ
次の日になったりとか、なんかこういろいろ厄介な話なんで、まあ、やってほしい気持ちも、まあ、なきにしてもあらずって感じだったんですけど、
はいはい、あそこ、まあ貴重な試合見とるな、生ですごいな。一生言える
よ、意外とね、
うん、
そうですよね、やっぱりね、野球ファンには語り継がれます。
一生言える、2017年のあの試合見てたんやぞと。
ただもうあの試合思い返すと思い返そうと、よく怪我人でなかったなって、もうそれだけしか思わへんもんな、思い返しは。
プロですよ、まさに。もう怪我しないでって思ったもん。はい。そういうニュースも出てます。
はい。
トピックス的なのはそんなとこですかね。
んかな、最近のニュースっていう意味で言うとね。
阪神以外だったらちょっと大きなニュースがまた飛び込んできましたけど、それはこっちで喋りますか、ちょろっと。じゃあ、
まあね、あの対戦相手のことですし、
はい、何があったんですか。
収録日本日、1月23日、中日ドラゴンに大輔さん入団ですね。
あれは決まってたんですかね、なんかもう22球で OK っていう。
まあ、ほぼほぼ決まってたんじゃないのというふうに言われてるよね。
うん、
まあ決まりでしょ、あれは。
まあ拾ってもらったというか、
まあね、森さんが、うん、西武の時の二軍のコーチやからね。
ああ、
そう。そういう。
背番号が99番、
ね。本人希望らしいけどね。
ですね。中日は。
足して18っていう。
ああ、そういうことね。崖っぷちだよっていうこともあるのかな。
まあ、とは一応ね、育成から這い上がった人の出世番号というか、う
ん、中村典弘の番号なんでね、
はい、伏せたのに
阪神で言うと可能ですよ、可能ね、
はい、
で最初これどこまで本当か分かりませんけども、球団は20番を提示したけど本人が断ったっつって、ほんまかそれと思って、エースナンバーを上げる松坂に急に、中日の20番ってだから星野さんとかつけてた番号でしょ、それはちょっとガセじゃないかな、そうそうそう、ガセネタなんじゃないかなと思う。
いや、僕は着るべきではないっていう答えてるから多分あったんやろっていう。
本当なん、本当なんそんな。マジか、中日どうしたい、そんな苦しいのピッチャー陣って今。図工やで、まあ、中日の俺ピッチャーでやってたら。なんでやねんって
思っちゃう。まあ苦しいか苦しくないかで言うと、うん、ピッチャーもどこもそこもかしこも苦しいわな、そこ。
まあ、そっかそっか。でも、急に20、まあ、でもよかったですよね。まず、だからね。まあ、この世代が今ちょっと悩んでるというか、ちょっと大変。
まあ、そりゃそうやろ。いい年やで。
そうそう。だ一世風靡した人たちですよ。要は、村田とか。ですから。で、杉内も今ちょっと復活に向けて。
ね、天然さんの1個下になる、
1個下です、だから木佐抜きとか、まあもう引退しましたけど、和田とかですか、だから和田はまだ大丈夫か、
やってる、和田は大丈夫ですか、
やってる方か、はい、うん、その世代の人らも阪神はいないのかな、その世代は
もういないんじゃないか、
能見の1個下ってことですね、だから能見がすげえな、そう考えたらガリガリやん、本当に細細やけどな、はい、まあ対戦するということでもボッコボコにしてやってほしいですけどね、阪神がねうん、まあでも光るもんがあったんでしょうね、森さんが見てて、ジョーだけじゃなく使えるっていう判断で、これでイチローも中日取ったら俺ちょっと名古屋ドーム行きたいけどね、
どっち行くんやろうな。
でも一応今更、名古屋行く？やっぱオリックスなんじゃないですかね。あの人も情報を 大切にするというか。
まあ、オリックスもあれやからな。ずーっと練習環境を貸してるからな。日本帰ってくる時の。
いつも声かけるって言ってるよね、オリックスが。
うん、
帰ってきて、いいよ、みたいな。帰ってくる時はうちでって言ってくれてるみたいですね。ちょっとね、
ただいつぞやの時に帰ってくる球団はなくなったみたいなことを言ったこともあったよなっていう気はすんねんけどな。
あ、そうなの？あ、合併したから？
合併してバッファローズになったから。
あ、そっかそっか、そういうのもあるのか。まあその辺はね、まあ、じっくり他の番組でそれこそマックスさんが復活したらやっていただきましょうよだどうなんだろうね、中日ファンとしてはもうでも来たらもう頑張れってことなんでしょうから、
まあでも年俸がね、まあまあ1500万っていう、まあまあそこそこの額なんで、まあ一応は期待半分、まだね、客寄せパンダの役割半分ぐらいに思ってんじゃないですか、
まあ多分そうやろうっていうのと、まあまあ年齢的に近い岩瀬が復活したっていうところもあるし、まあそういう意味ではやりやすい環境もあるんかなと思うし、その一歩抜けきれへんピッチャーがいてるから、その辺の見本になりゃいいかなとかって、そういうこといろんなこと考えてはいると思う。コーチ役は多分嫌がると思う。コーチ兼任でやってて、かつコーチで残らへんを蹴ってきてるから、
だよね、ソフト
バンク本人は多分選手にこだわると思うから、
うーん、オッケーオッケー、もう無理やぜっていうのをね、阪神のバッターがもうボッコボコに打って引退に追い込んであげましょう。まあ、頑張ってほしいですけどね。はい。阪神以外で、
なんていうかな、見たいという思い半分、はい、もう無理やろという思いも半分ってとこかな。
やるなら、阪神以外で頑張ってください。巨人をもね、
だってな、もう、松坂なんかは、高校の時から見てる選手やもんな、もう。
そうだよね。まあ、華やかな。
そうそう。
スターカイドですから。まあ、プライドもあるんでしょう。
まあ、プライドだけでやってんやろな、現役こだわってるっていうことは。
見てみたいですけどね、その投げてるところ早く楽しみでもありますね。一軍に上がってくればですけど、楽しみにしましょう。
ですね。
はい。そんなとこですね、ニュースはね。
野球的なニュースはそうかな、特に今日という日、集団の収録日を考えると。
そうですね。はい。